もしもし、テレフォン
もし
人
も
生
し。
相談です。
はい、お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ちょっと妻の行動にイライラすることがありまして、それに対して私のちょっと態度が冷たくなったり、言葉遣いがちょっと冷たくなったりすることがあるんですけども、前は、まあ一日寝て朝起きればケロッとはしてたんですけども、ちょっと最近は、長い時はもう一週間ほど、妻に対しての態度っていうのが悪いまま続いてしまうっていうことがありまして、まあどうしたらこう、妻に対しておおらかに接することができるのかなっていう相談なんですけども。
なるほど。まず、あなた年齢はおいくつですか？
41歳です。
41 歳。奥様はは
い。もう同い年で42歳で
41
す。
歳。お子さんいらっしゃいます？
はい。長男が6歳で1人だけです。
今じゃあご家族はこの3人で住んでらっしゃるの？
そうです。
ご結婚何年目ですかね？
11年です
11
ね。
年目。
はい。
奥様に対してイライラして冷たい態度を取っちゃうようになったのはいつ頃から？
結婚当初からはありました。
じゃあずーっとあったのね。
そうですね、はい。
で、それはあなたも、それに対する奥様の態度も、全く同じように変わらない？
は、変わらないですね、昔から。まあ、妻はおおらかな人なので、例えば何か私に言いたいことがあっても、パパンと言ったらもう、なんだろう、それで気が済むのか、もう数分後にはもうケロッとしてるような状態ですね。
結局だから、そうすると、ご自身がどんどんどんどん深みにはまってるっていうと変
そう
で
ですす
けど。
ね。これでいいわけはないんですけども、どっかでこう自分をこう変えていかなきゃいけないというか、今でも十分幸せな家庭だと思うんですけども、自分のこういうちょっとつまらない性格が邪魔してるというか、こういうとこを変わればもっと幸せになれるのだろうなっていうのは感じてまして、ちょっとそこが悩みですね。
ちなみにあなたはお仕事は会社とかですか？
はい、会社員です。
会社員でいらっしゃる。
はい。
奥様は
妻も会社員です。
会社員。ということ
はい。
は、お二人とも会社に勤め、家事一般なんかもお互いにして、それでお子様も育てられてる最中？
育ててる最中です。
と、最初のうちはかなりぶつかっただろうと思いますが、
そうですね。
今はお互いの呼吸が読めるようになってるんじゃないの？
そうですね。揉め事の内容っていうのはどんどん減っていきまして、お互いなんかこう、交わすことができるようになってきたというか。
にもかかわらず、奥様に対してのイライラ感は深みにはまってってるわけね。
そうですね。
これって家庭内のことだけで考えられる？要するに原因は奥様だって。
そうですね。というのも、自分のなんかこう、こだわりがまずあって、そこを言ってるにもかかわらず、それを侵されてしまう、害されてしまうことに腹が立ってるというか、例えばお休みの日にどこか出かけましょう、じゃあ9時には家を出ましょうっていう、その9時に対して、私はこう、きっかり準備をして、9時ぴったりにも家を出たいっていう風なんですけども、まあ、妻はちょっと性格なのか、まあ、割とのんびり準備して、どうしても5分、10分過ぎてしまうんですよね。別にいいんですけど、5分、10分なんていいんですけど、ただやっぱり、そこが、を直してくれないっていうところに腹が立ってる。
なるほど。
本当つまらないことなんですけど。
自分自身をどういうふうに変えたらいいかっていうことですかね、そうす
そう
ると。
ですね。じゃあその5分、10分遅れるっていうのを、どう気持ちを切り替えれば許すことができるのか、どうしてもできなくて、どうしようっていうところです。
どうする？じゃあ、そのお答えを。今日はですね、シンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルヴェ京さんに伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。めちゃめちゃ気持ちわかります、あなたの。私がそっちなんですよ、夫婦関係で。9時出発って言っちゃいけないんですよ、相手には。もう、8時45分出発だよって。ね。それでも9時10分になるっていう、これ旦那がラジオ聞いてないといいんですけど ま、なので、今日ちょっとお伝えする方向性いくつかあるんですけど、例えばそれこそあなた自身が本当に変わりたいというようなテーマだとしたら、そりゃ4年間ぐらいのメンタルトレーニングって存在するわけで。あなたのイライラの本当の原因は何ですかっていうことを突き止めて、それはおそらく奥様のせいでもなくて、あなたの中にある こうあるべき思考っていう、9時に来るべきだろとか、ここはこんな風に掃除するべきだろとかがありますかみたいな。そしてこのべき思考の中での種類を一緒に探していって、良いものと悪いものに仕分けするみたいなことをやっていくっていうのは、それはこう将来的にできることです。
あ、そうですか、はい、うん、
でも今日のお話だと、まあ、ちょっと突っ込みたい話としては、
はい、
本当にあなたはおおらかになりたいんですかっていうのはまずクエスチョンですね。
うーん、なりたいってわけじゃないんですけども、自分が、うん、まあ、表面上おおらかな態度で接することができれば、うん、妻に嫌な思いをさせなくて済むっていうところですね、
うん、ですね。つまり、はい、自分の奥さんをこれ以上わさわささせるのは面倒だっていう意味ですか。
なんかこう、私の態度自分でも嫌なんですけど、うん、プレッシャーをかけたり嫌な態度を取ってしまったり、うん、っていうことが彼女にとって嫌だなっていう気持ちが年々蓄積されていくんじゃないかなっていう、うんうん、そうすると幸せになっていくはずの過程っていうのがどこかで崩れてしまうんじゃないかなっていう。
あら、まあ、本当にそう思ってらっしゃるんだったら素敵な方ですね。
あ、いえいえ。
そしたら今日ご紹介できる一つとしては、
はい、
いわゆるテクニックっていうカテゴリーになっちゃうんですけれど、一つとしてはまず理論的背景、最初ちょっと簡単に説明すると、
はい、
そもそもあなたがイラつく理由って、
はい、
あなたなんですよね。だってあなたが9時に出ようって決めてるだけで、9時だってっていうことを他者がどのように理解するかはあなたにコントロールできないんですよね。くじっていう言葉を、
はい、
アラウンド9オクロックって思う人もいるわけですよね。だいたい9時、
そうですね、
ね、でその人によってだいたい9時っていうのが8時55分から9時5分の人もいれば、
はい、
それこそあるお国では8時半から9時半なんですよ。
わかります、
ね、はい、なので、
はい、
じゃあそれは誰のせいかっていうと、あなた自身のせいですよね。はい、
ああ、なるほど、
うん。だから、怒りって所詮、あなたの感情なので、
はい、
あなたが何か、そうじゃないだろうっていう価値観を危ぶまれた時にイラつくわけですから、
うん、
っていうのがまず理論背景で、
はい、
じゃあどのような具体的行動をすると、
はい、
他者にとっても自分にとっても、少し最適な行動になるかというと、
はい、
一つは、
はい、
例えばじゃあ奥様が9時10分とかにいらしたとしましょう、
はい、
そしたらあなたは、はい、ああ10分遅れられてしまうと勝手にイラつく僕がいますなんだよね。相手のせいじゃないの。でそれを言える間柄だったら口に出した方がいいです。
あ、そうなんですか。
なぜなら自分のせいだから。たかが10分ぐらいでイラつくアホな僕がいますでもいいよね。それがまず言えるかどうかっていうのが一つです。言えますか、
はいはいはい、
あなたは。
いや、これわからないですね。まあ普通にイライラしてる状態で、
うん、
こんなことでイライラしてるアホな自分がいますっていうような、このちょっとテンションが違うじゃないですか、イライラしてる時、うん、それが出るかどうかっていうのがちょっとわかんないですね、まあ、ちょっと努力はしたいと思うんですけど、うん、はい、
で、そしたらね、これが最終目標として、
はい、
なぜならこれって感情の言語化っていうトレーニングなので、それこそ1年ぐらいかけてこれできるようになる人の方が多いので、
はい、
もう一つ手前は、
はい、
せめて、
はい、
今自分イラついてるって思えます。
あ、思います。
例えば9時10分に来たとしたら、はい、あなたはどういうイライラの行動になるんですか。
もう分かりやすく、あの漫画のように、あの腕組んで足トントントントンさせてるような、
うん、
とにかくなんかこうオーラを出してますね、
うん、そのオーラを出す理由なんですか、
はい、またかよって思ってるよっていうことを分かってほしい
だよね、
はい、
なのでイラつきは自分の言うことを聞いてくれないことに起こってます、はい、
そうですね。
だから分からせようっていう無駄な行動を出すんですよね。
そうですね、
うん、そしたらその時にこれ今イラついてるな、イラついてから足ガンガンガンガンとかやってるなって実況中継できる可能性あります。心の中で、
は
い、
心の中での実況中継はできます。
できる。そしたら、はい、その実況中継しながら、これやって何の解決になるのかな、何にもなんないよな、まではいけそう。
あ、いけると思います。
いける。
はい。
そしたらそこで自分のこと気づけないかな、これ自己客観視っていうんだけど。
ああ、気づけると思います。
気づけるなら腕組んだりとかしたって無駄だよねっていうのを自分で考えることができるならそれが一つです。
はい。
もう一つはもう結果予期ですよね。つまりもう自分は起こる可能性のある状況をもう予期しておくんです。例えば9時に出発するよって言った時に、
はいはい、
あ絶対9時に出発しないだろうなですよね、
うん、そうですね、はい、
だからイライラすることはもう決まってんだから、あこれからイライラするよな、多分僕は8時58分ぐらいからイライラするですよね。だってするんだもん。イライラするってことを予期しておけば、
はい、
イライラしなくなります。なぜなら期待値が下がってるから自分の、
はい、
これがテクニックの話です。
はい、
この程度のテクニックで自分のことを少しずつ言語化できたり客観視できるならやってみてほしいのですが、
はい、
おそらくそりゃなぜイラつくのかの根本原因は全然違う他のところにあると思います。ただ大枠の理解としてご理解いただきたいのは、
はい、
怒りって実はとても大事な人間にとっては正しい感情なんです。
はい、
別にあっちゃいけない感情じゃないので、
はい、
怒りに任せた行動をしている今のあなたを、
はい、
怒りに気づくことで怒りをどのように使うかっていう行動を変えていくことは可能なんですね。だから怒らないようにしようじゃなくて、
はい、
どんな時に怒る自分がいるかをさえちゃんと見つけるようになれれば、
はい、
その怒りに任せた行動にならないようにするっていうことをすることは可能。
はい、
例えばプロの競技の選手、
はい、
そのプロの選手は怒りについてちゃんと気づき行動変容みたいなことをこうトレーニングしていくうちにできた具体的な行動の一つとして、
はい、
9時に出ようなんて時の例だとしたら、
はい、
出発時間になっても奥さんが来ないのでイライラする、
はい、
で、ああ、全くもう、やっぱり9時に来ねえじゃねえかってなる、で、ああ、これ怒ってるよなで腕組んだりとか玄関でうろうろしたりとかもう俺靴履いてるけどみたいにやりたい、
はい、
これってすごく交感神経が優位になっててなんかこうすごく戦ってるモードなので、
お
体がそれだけ準備ができてるってことなので、
はい、
奥様においなんか俺がやるべきことあるって言ってお子さんの用意を手伝ったり電気を消しまくったり今の間に靴磨きしとくねとか君のなんとかのバッグを何々するよとか、イライラしてる状態の時にできる行動っていくらでもあるっていうような理解をされて、結果的に奥様にイライラしてるあなたの方が素敵だわって言われた事例です。
なるほど、わかりました。
せっかく怒ってんだからいい行動に出せばいいってことだよね。
そうですね、そっちの方に変換していくというか、はい、
っていうことも可能、
はい、
ただそれは怒りの原因がちゃんと分かってからなので、
はい、
あなたがなぜ怒るのかがあなたがちゃんと知ってかなきゃいけないかな。
わかりました、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、わかりました。
いろいろテクニックあるみたいですね。面白いじゃないですか。
ね、
うん、あなただったら何するかを今日から考えてみるのもいいと思いますね。
はい、わかりました。はい、ありがとうございます。
失礼します。
はい。